一言祈りします。主イエスの御顔を血が滴ると、エリエリレマサバクタニと、あなたはまた私たちの罪のために、また神様からまた見捨てられてくださり、そのことによってまた神様は私たちと共にいるインマヌエルの神様となってくださいましたから、ありがとうございます。今日もこの主に感謝をし、またこのことをまたかみしめながら、どうぞ御言葉によって生きるものとして導いてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、お手元それではお手元の、レジュメに従って、30分ちょっとぐらいちょっとお話をしたいと思います。命なりけりという、まあ、そういうイディオムがあって、まあ、こう日本語の面白さを、感じさせてくれる言葉ですけれども、まあ、現代語に直訳すれば、まあ、直訳する必要もないほど明快ですけれども、命ですよという、まあ、そういうことでしょう。三遊法師っていう人 の歌があって、年たけて、また固有べしと思いきや、命なりけり最後の中山と、これは、まあ、こんなに年を取ってからまた夜の中山の峠を越えるとは思ってもいなかったなという、まあ、そういう情景であって、西行法師はこの時69歳と、この中山は、まあ、現在の、まあ、静岡県の、掛川市の、まあ、峠道ですけれども、まあ、東海道の、まあ、難所にして、歌枕と。で、西行法師は実は30歳の時にもこの峠を通っていました。似たような体験は、まあ、私たち誰しもが味わっていることだろうと思います。まあ、私仕事ですけど、昔日本海側の、まあ、小さな町へ行った時に、本当に、まあ、人気のない、海と、まあ、咲いているお花に痛くこう感動したけれども、いや、こんな遠い不便なところはもう二度と来ることはないだろうなと思ったんですけれども、しかしそれから数年後、また同じ海岸に立つことになって、こういうこともこうあるんだなとこう思うわけですけれども、西行法師は難行苦行の人生を送った人でしたから、それだけ、まあ、一つ一つの旅にも深い、まあ、思い入れのようなものがあったに、まあ、違いありません。年たけてまた固有べしと思いきや、命なりけり最後の中山と、国語辞典には、命なりけりの意味について、命があってのことなんだよと、まあ、少し解釈にこう深みがあります。まあ、もちろんこう死んでしまったら、まあ、こういう再会っていうのは、まあ、ありえませんけれども、長く生きていればこそ体験できるのであって、まあ、生命参加と、まあ、言っても良いのかもしれません。おそらく、まあ、3.11 の大震災の後はしみじみと、まあ、生き残った人たちは命なりけりを、実感した人が多かったんではないかと思います。まあ、この先も、まあ、これからこれを実感する人も多いに違いないと、災害でこう没した方々を悼むときに、まあ、命なりけりを、まあ、尊重しなければならないなと思ったりもするんですけれども、さて、よくキリスト教には、仏教のような、なんかこうお念仏のようなものはないんですかと、聞かれたことがありますけれども、南無阿弥陀仏とか南無法蓮華経とか、なんかそういうものがないんですかと、聖書にはインマヌエル・アーメンという言葉がありますけれども、レジュメの一番ですけれども、これマタイの1章の23節から来てますけれども、見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、 神は私たちと共におられるという意味である。まあ、インマヌエル、アーメンと祈れば、神は私と共におられると。で、それは真実なんだと。まあ、そういう意味になります。まあ、こう、ふっと、まあ、寂しくなったとき、世界は、インマヌエル、アーメンと祈ってきました。すると不思議に、まあ、全能者が、なんか私のそばにいて、こう、見守っていてくださるんだな、という、まあ、平安が、時に心の中に、まあ、やってきたりすると。よく、まあ、私たちの人生は、こう、旅に、長い旅に例えられたりしますけれども、まあ、年明けて、また、ご有べしと思いきや、と。命なりけり、最後の中山と。いや、こんなに年を取ってから、またこの試練の山を、あるいは中山を越えるとは思ってもいなかったなと。まあ、私たちの人生もそういう状況ですけれども。で、人生っていうのは、よく、まあ、旅に例えられてきた。まあ、レジュメの2番ですけれども、創世記28章のちょっと10節、11節。これはヤコブの旅ですけれども、10節、11節。ヤコブは旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横に立ったと。まさに、こう、年明けて、また固有べしと思いきやと。なんかそんなヤコブも状況です。もうなんかこう行き先すらわからないような、ヤコブにとってはそんな旅の途中、もう日も暮れて、もう真っ暗な夜、そして冷たい大地、硬い石を枕にして横たわると。なんかこれほど、まあ孤独な姿と言いますか、寂しい旅の姿があるだろうかと。ヤコブはこの時、お父さんのイサクを欺き、兄を裏切りと。その兄からもう殺され、兄エサウから殺されかかって、まあ故郷を逃げ出して旅に出た。そしてこの旅路も、一体どうなるものかと。もうお先真っ暗。退くこともできないし、なんかもう前に進むこともできない。しかもヤコブがここまで追い詰められたのは、自分の野心であるとか、欲望のため、競争心、そして嫉妬心、名誉欲などのためであって、もう、兄弟、家族とさえも、仲たがいをし、孤独になって逃げ回るような旅に出なければならない。まあ、そんな、まあ、人間の姿がこのところにあった。一寸先も見えないと。これは何かこう前後左右四方八方が塞がれてしまって、どこにも逃げ場のない、まあ不幸な人間の旅の姿というものを、まあ、象徴していただろうと。けれどもそこにインマヌエル・アーメンと、神は私と共におられる、私はあなたと共にいると、突然、まあ、天が開け、天から地に向け、はしごがかけられ、御使いが上り下りを始めたという。そしてそこでヤコブは神の声を聞いた。28章の15節、あ、レジメの2番ですね。28章15節。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、決してあなたを捨てないと。もうあらゆる人間から断ち切られ、もうお兄さんからさえ殺されかかっていた 天涯孤独のヤコブに向かってインマヌエル・アーメン、あなたと共にいるよと、あなたを見捨てることはない、それは本当なんだと、まあ、約束をしてくださったそういう存在があったと。レジュメの一番、また一章23、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味であると。これはよく、まあ、クリスマスの時に開かれる、まあ、クリスマスの記事の一節ですけれども、クリスマス物語というものを、まあ、全てこう、まあ、めでたいストーリーとして受け止めれば、クリスマスおめでとうございますと、まあ、メリークリスマスというわけで、これは、まあ、おめでたい人間のやることです。インマヌエル・アーメンと、神は私たちと共におられると。実はこのメッセージはキリストの十字架と結びつきます。レジュメの3番ですけれども、マタイの27章45、46、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると。イエス・キリストの十字架上で一体何が起きたのか、言うまでもない。インマヌエル・アーメンと、イエスと共におられた神がイエスを見捨て、イエスのもとから遠く遠ざかり、イエスのもとから離れ去ってしまった瞬間であった。マタイ27:46、エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。エリエリレマサバクタニと、まあ、インマヌエル・アーメンと、これが結びつくとき、まあ、クリスマスメッセージは、まあ、少しこう絶妙な色合いというものを帯びてくる。まあ、だが、けれども、まあ、まかり間違うと、これは絶妙どころか、まあ、妙な話といいますか、まあ、少し奇妙な話にもなってくる。でマタイの一章23節で、男の子を産むと、その名はインマヌエルと呼ばれると。訳すと、神は私たちと共におられるという意味であると。で、私たちと共におられる神なのに、イエスと共におられた神がイエスを見捨てて、イエスのもとを離れ去ってしまったっていうのは一体どういうことなんだろうか。しかもイエスは使徒信条に、黄泉に下りとあるように、もう神と共にあるどころか、黄泉の底の底の底まで落ちてしまったと。これは一体どういうことなんだろうかと。これはどう考えても、まあ、妙な話、奇妙な話だと、まあ、そうも思われてきますけれども、そういう言葉であればこそ、やっぱりこれは、まあ、絶妙なメッセージにこうつながっていくんだろうと思います。で、どこの教会にも、まあ、行っても必ず、十字架というものが、まあ、掲げられていると。教会はある意味四六時中、まあ、十字架を仰ぐ人たちの、まあ、集まりであると。イエス様にとって十字架っていうのは、神に、まあ、見捨てられ、神が立ち去った瞬間、まあ、それが十字架であったと。 ヨルダン川のほとりで、洗礼を受けた後、イエス様は荒野に出て40日40夜断食を観光し、その後サタンによる、3つの誘惑をにさらされていると。誘惑する側も必死、誘惑される側も必死、これはもうお互い必死なわけですね。どうだ、サタンの俺様にひれ伏すなら、この世の繁栄をすべてあんたにくれてやってもいいんだがな、などと、これは誘惑されたらいかにせんと、ここ普通はなっちゃうわけですね。退けサタンと、あなたの神を礼拝し、ただその神のみに仕えよと聖書に書いてあると。イエスは、3つの誘惑をすべて退けられた。だが、サタンは諦めなかったと。聖書にはあからさまにそうは書いてないけれども、サタンによる4つ目の誘惑があったのではなかったか。それはゲッセマネの祈りであると。この世、イエス様は異常と言ってよいほどの恐れと恐怖にその晩おののいていた。死ぬばかりに悲しかった。もだえ苦しんで祈るイエス様の体から汗が血の滴りのようにポタリポタリと地面に滴り落ちたと書いてある。明日は十字架にかかる。その前夜に至って恐れ不安に襲われたと。イエス様にとってはピンチ、サタンにとってはチャンスであると。この時のイエス様の祈りは、もう神様よ、できることならこんな重い使命から私を解き放っていただきたいであり、これがサタンの誘惑でなくて一体何だろうかと。けれども再び思い直し、しかし私のそんな願いなんかには耳を貸さず、神よ、あなたの御心を行い、御心のままに導いてくださいと、祈りが変わっていったと。揺れ動くイエスの心と。レジュメの4番でルカ22章44節には、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。4つ目の誘惑と、それがゲッセマネの園である。イエス様、十字架の意味知ってんの？滅びの運命を代わりに背負って黄泉に下り、父なる神にも助け主なる聖霊にも見捨てられるってことだよ。十字架なんかもうやめようよ。荒野の三つの誘惑の時に、サタンは荒野から、エリコン、ユダの荒野からいきなりイエス様を高い山の頂上へと移動させたり、エルサレムの神殿へと、イエス様を瞬間移動させたり、そしてこの世のすべての国々の繁栄と栄誉とを見せられたと書いてありますけれども、きっとサタンには、 時間と空間を超えると言いますか、なんかこう瞬間移動したりとか、幻影、幻を見せると。サタンにはそんな不思議な力があるんだろうと。四つ目の誘惑、ゲッセマネの園。思わずイエスは、神をできることならこんな重い使命から私を解き放っていただきたいと祈った。サタンはこの時イエスに何を見せ、サタンはイエスをどこに連れて行っていたのだろうか。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちたと。読みに下り、地獄の底ではもう真っ赤なタールが煮えたぎり、もう泡を立てて膨れ上がっている。そしてなぜか耳を澄ますと、風に乗って群衆の声も聞こえてくる。神の子なら十字架なんかにつかないで自分を救ってみろよ。自分を救え、自分を救え、もう大合唱。もうここは黄泉の世界なのだろうか。地獄の王、もう堕天使ルシファーが翼を動かすと、ものすごい炎の風が起こり、もう罪人たちが溶けていくと。その悲惨さはただごとではない。もう火炎がメラメラと包んで燃え立ち、熱気はもう鉄をも溶かす火よりももうはるかに強いと。熱にもだえるおびただしい者たちの悲鳴、名乗しがたいすざましい光景、炎の上に伏し、うずくまり、振り払っても振り払っても火炎がまとわりつくと。そして真っ赤なタールが煮えたぎる炎の池、そこで罪人たちがドロドロに溶けていくと。神をできることなら、こんな重い使命から私を解き放っていただきたい。この時サタンはイエスをどこに連れて行き、何を見せたのか。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。四つ目の誘惑があった。それはゲッセマネの園ではなかったか。あのね、イエス様、十字架の意味分かってんの。滅びの運命を代わりに背負って黄泉に下り、父なる神にも助け主なる聖霊にも、もう完全に見捨てられるってことだよと。十字架なんかやめようよ。この時イエスの祈りは、神よ、もうできることならこんな重い使命、苦き杯を私から取り除いていただきたいであり、これがサタンの誘惑でなくて一体何だろう。けれども再び思い直して、しかし私の願いなんかには耳を貸さず、あなたの御心のままに導いてくださいと、祈りが変わっていったと。そしてついにその瞬間がやってきた。突然空も地も真っ暗になり、 太陽は光を失い、異様な静けさが漂う。イエスが叫んだ。エリエリレマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのか、なったのですか。インマヌエル、アーメンと。神は私と共におられると。永遠の初めの初めから、もう三つにして一つ、父と子と聖霊が、もう永遠の昔から、高校と輝き、愛の光を放ってきた。永遠の永遠の初めから、父と子と聖霊とは一つであり、もうとこしえからとこしえまで、知恵と恩寵と愛の交わりの光を放ってきた。そして三位一体の一体をたたえる天使の賛美も甘やかに響いてきた。けれども悪夢のような瞬間はついに訪れた。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。父なる神、そして助け主なる聖霊が、初めて首を振り、イエスを見捨てた瞬間だったと。まさにこう肉を切らせて骨を断つと、イエス様自ら大きな痛手を受けつつ、敵サタンにはそれ以上の打撃を与えて打ち勝つ、これはもう捨て身のイエス様の覚悟である。インマヌエル、アーメン。イエスと共におられた神が、イエスを見捨てて、そしてイエスのもとから離れ去った瞬間であると。エリ、エリレマ、サバクタニ。この叫びは、もう滅びゆく私を救うため、神から見捨てられ、神から見捨てられた世界、黄泉の地獄から私を救い出してくださるための叫びであった。エリエリレマサバクタニと叫びは、本来これは私自身の魂の叫びであり、私の心の叫びであったけれども、イエスが私に代わって、エリエリレマサバクタニと叫んでくださったことによって、神は私にとって、インマヌエル、アーメンと、神は私と共におられると、そういう神になってくださった。神は、私と共におられると。それは真実なんだと。これがクリスマスの約束であり、クリスマスはイエスの十字架と必然的に結びつくと。まあもうちょっと少しこう、まあ、もうちょっとこう突っ込んで考えてみると、あのヤコブが行き先すらわからないような旅の途中、もう真っ暗な夜、冷たい大地、そして固い石を枕にしてヤコブが横たわる。で、これほど孤独で寂しい、やっぱりこう旅の姿があるだろうかと。考えてみると、私たちの人生の旅路、 それはエリエリレマサバクタニ、どうして私をお見捨てになったんですかと、まあ、そんなシチュエーションといいますか、そんな境遇が多い私たちの人生の、まあ、旅路といいますか、それぞれの人生に多いっていうのはこれは本当のことだろうと思います。人生の旅路の中で、ああ主は共におられる、インマネラーメンだと、人生の旅路でこの実感のあるときは、私たちの人生の旅路は問題ないわけです。問題はどうして私をお見捨てになったのですかとしか、何かそうとしか思えないような境遇、シチュエーションの旅路があると。ヤコブの旅路の場合で言えば、お父さんを欺き、兄を裏切って、その兄から殺されかかって、もう故郷に入れなくなって逃げ出し、旅に出て、この旅路だって一体どうなるものかと。もう先真っ暗。退いて家に帰ることもできない。先に進むこともできない。もう神が一緒におられないんではないかとしか思えないような時。しかもヤコブがここまで追い詰められたのは、自分の野心とか欲望とか競争心、嫉妬心、名誉欲のためであり、もう兄弟や家族とさえも仲たがいをし、孤独になって逃げ回る辛い人間の旅の姿があった。これはもう前後左右四方八方が塞がれて、どこにも逃げ場のない誠に不幸な人間の旅路の姿を象徴していた。このいざとなったとき、いよいよ自分の人生の旅路が追い詰められてしまったというようなとき、実は、まあ、このいざとなったとき、いよいよ追い詰められてしまったというようなとき、実はここから、まあ、信仰の本番の幕が開かれていくと。残念なのは、これから神様が私たちの信仰を開こうとしているときに、私たちの側でもう見捨てられたと。この信仰の幕を閉じてしまうことである。どうして私を見捨てになったのですか？このいざとなったとき、ここまで追い詰められてしまった。ギリギリのところまで到達しないと、やっぱり私たちの信仰は信仰にならないという、そういう側面があることを神様は知っておられる。いやあなたはいいですね。もう年がら年中神様といつもご一緒で、本当にあなたはおめでたい方ですわね、などと言われたら、これはむしろ警戒すべきですね。おめでたい人間ですねって言われてるわけですから。あなたはなんかいつも試練にばっかり弱いになっておりますわね。あなたの神様、なんか変なんじゃないんですか？あなたの信仰は、どっか間違ってるんじゃないんですか？と、誰かに言われるような時こそ、これはもういざとなった時です。私たちの信仰は、このいざとなった時に、 ギリギリのところまで追い詰められた時から神様は私たちの信仰を開いてくださる、開かれる。どうして私をお見捨てになったのですか、叫ばざるを得ないようなところに立った時、私の信仰がの幕が開かれていく。エリエリデマサバクタニ、叫ばざるを得ないようなところでインマヌエルアーメンと、神は私と共におられるのだと、これは信じ抜くことこそ神が私たちに求めておられる誠の信仰である。いざとなった時に、いざとならない信仰だけが本当の信仰ではないのだろうかと。いざとなった時とはいつのことか、もう神も仏もあるもんかと、そんな境遇、旅路、シチュエーションの中で、いや、私はあなたと一緒にいるインマヌエルの主だとおっしゃってくださるお方がイエス・キリストであると。ヤコブがもういざとなった時に、ヤコブがもうギリギリのところまで追い詰められた時、突然天が開かれた。そして地に向けはしごがかけられ、御使いが上り下りを始めた。そしてヤコブは神の声を聞いた。28章レジュメの10番15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、決してあなたを捨てないと。もうあらゆる人間から断ち切られて、もう兄からさえも殺されかかっている天涯孤独のヤコブに向かって、インマヌエル・アーメンと、私はあなたと共にいてあなたを捨てない、それは本当だと約束をしてくださる存在があったと。インマヌエル・アーメンと、エリエリデマ・サバクタニ、一見矛盾する二つの言葉が一つに結びつくとき、私たちの救いも信仰も絶妙の色合いを帯びながら深みを帯びていくのは、これは本当のことだろうと、一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。身を少女が身ごもっている、そして男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると。神様、ありがとうございます。私たちが本当にエリエリレマサバクタニと、私は見捨てられたのではないだろうかと、このいざとなった時、その時にこそ、そうじゃないと、私はあなたと共にいてあなたを見捨てないと、あなたは私たちの信仰を開こうとしておられることを覚えて、心から感謝いたします。そのことをまた覚えながら、そしてイエス様がサタンの誘惑に勝利されて、私たちに今日も御国の門をこう開いていてくださると、ヤコブに本当に天が開かれて、 御使いが上り下りしたとありますように、私たちにも天の門がまた開かれていることを覚えて、心からありがとうございます。私たちの国籍は天にありますと、地上のまたいろんな旅路が私たちにはまだまだありますけれども、国籍が、本籍がまた天に備えられていることを覚えながら、ホザナと共にあなたが一緒にいてくださるインマヌエル・アーメンだと約束をしてくださる主ですから、あなたと共にこの旅路を歩ませ捨ててくださいますよ、いただけますようにお願いいたします。その名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。